都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待っとったんかい。
変な間は
あんまり、いつもなんかよろしくお願いします。
いや、変な間が気持ち悪かっただけ。
望んどんかい。
望んでないけどさ。
よろしくお願いいたしますを。
調子悪いんかなと思って
言ってくれよ。
いやいや、ちょっとごめんなさい。
動揺して、よろしくお願いいたします、聞けないかもしれんと思って。
はい、ということで、じゃあね、今日もトシボーイズのトシミナティやっていきますけれどもね、今日はですね、新年、2018年になりまして、初めてのゲストの方が来ていただいているということなんですけれども、早速呼んじゃいますか。
はい、じゃあ呼ばせてもらいますね。
はい。
では、サッカー日本代表ですね、元日本代表呼んでるんで、中田ひとしさんです。どうぞ。
どうもー。いやいやいや、秀俊って本名だし、中田じゃないわ、佐藤だから。秀丸ね、芸名は。
もっとサッカー日本代表の。
東京に帰ってきて、卵かけご飯の変な店を出したちょこっとダンディーな中田秀俊じゃなくて。
いろいろ工作してて分かりづらいし。中田カフェ出してた。
中田カフェ出した。あの、むちゃくちゃ高い、あの、ぼったくりの、卵ご飯の、
もういいよ。
あの、ちょこっとダンディーな中田ヒトじゃなくて。
え、全然違いますよ。あの、サッカーやってたよ。スポーツ少年だね。
あ、そう
な
ん
だ。あ、それ、そこしか被ってないから、
あと、まあ、ちょっとダンディーってところ
が、ね。あ、そうそうそう、ダンディーね。
珍しいな。
コンビ名だから。よろしく。明けまして、おめでとうございます。
あ、そっかそっか。
あれさ、これ、元日本代表のサッカー選手じゃないんですけど、大丈夫ですかこれで。
ありがとう。忘れてたわ。日本代表じゃねえんだったら、なんでここにいるんだよ。お帰りよ。
いや、おかしいでしょ。
だいぶ間が空いて下手になってる。びっくりするぐらい下手になってる。
帰ってください、もう。ここから。
帰れませんよ。
なんで帰れよ、さっさと。
いや、ここ、オレンジ。
そうなんすね。
そう。実はね。
カレーごちそうさまでした。
いや、本当にね。お呼ばれしまして。
美味しかったです。
ありがとうございます。食べていただいて。5日間ずっとカレーだったからさ、作りすぎて。
そうなんですね。
そうそう、急だったんですよ、今日。急に、今日何してんのって来て、今日岸本さん来て、収録しますって言ったら、うちカレー作りすぎたんだけど来ないって言って、完全にカレーさにして出ようとしてんなと思いました。
カレーに釣られてね、まんまとじゃあ引っ張ってきたわけですよ。
ました。美味しかった。でも
すごい。いやね、やっぱさすが、調理師免許で料理やってるっていうだけありましたね。
ありがとうございます。本当すいません。
後ほど、その絶品カレーはね、なんか出しますけど、写真をね。
あ、写真をね。
はいはいはい。撮ったの？
撮った
らしい。はい。ということで、まあもう皆さん、うすうす感づいてると思いますが、まあ、いつもの、メンバーというか、
はいはい。
まあ、身近なところで、新年もゲストね、一発目やらせていただきます。
はい、ありがとうございます。
秀丸さんですよ。
そうか、そうか。
はい。
新年は20日
ですね。そうですね。あと、まあ、なんか、早瀬拓以外で撮るのも、
あ、
久しぶり。久しぶりってか、あったっけあんま覚えてないけど。
ない。
ね、あんまり。ツアー中やったぐらいだね。
車の中ぐらいか。
そう、だから。
と、公開収録ぐらい。
そうですね。ということで、まあ、なんかね、変な気持ちでやらせてもらいました、今日は。
はい。
そう、だから今日は3人で、やっていこうと思っております。
はい。お願いします。
お願いします。
ですね、2017年、12月にですね、
去年
はい。まあ僕とマロさん見に行ったんですけど、加藤さんのですね、弟さんが、ボクシングでですね、新人で、 日本チャンピオンになったんですよ。
そう。
新人王でしょ、う
ん、新人王でなんですよ、今ね。
話しましたね。
はいはい、そうなんですよ。うん、で、まあだから、マロさんと僕っていうのは、普通に芸の中でも繋がってるけれども、うん、そのボクシングを見に行くというね。
うん。
そういう。
芸ね。
うん、ゲイ。
ゲイの方、
ね。あれよ、男好きって方よ。
猫とたちの方の方でしょ。
そっちよ、勘違いしてないよね。勘違
い
し
てないよ。分かりづらい
じゃないですから。ゲイごととかじゃなくて。
どっちの方かな、
男好きって方よ。
そうだよ、ね。いや、そうだと思ってた。
そっちよ。勘違いしないで、うん。びっくりするわ、ほんま。
リスナーがね、分かりづらいかなと思って
た。違う違う、全然違うから。男が好きっていう方のゲイなんですけど。
プラスアルファで。
そう、ボクシングファンなんで、まあ、弟さんを応援しに行ってるっていう中でもあるんですよ。
うん。
あのね。ちょこっとダンディの相方である加藤さんの弟さんを。
うん、そうそうなんですよ。だから今回はですね、ちょっとこんな都市伝説はいかがかなと思いまして。
はいはい、
はい。はいはい。ご用意させていただきました。教えて都市伝説。はい、はい。まあこれはシンプルにですね、今話したいこと話すって企画なんですけれども、
うん、
今回話すのはですね、いきます。石の拳を持つ男。
と。
はい。
石の拳を持つ男
なんですよ。まあ、石の拳って言われると
奇病ですか？
結構ね、いや違うわ。誰が臓器病じゃん。それ
だいぶ
確かにやってるけど今細胞さん金玉臓器病って
今やってんの？
やってますよ。今第1話この前やってましたよ。
あ、そうなんだ。
だってもうだって2018になったでしょうが。
あ、そうなんだ。
そうですよ。その話じゃなくてね、うん、今回石の拳を持つ男って言って、うん、まあ、これ聞くとボクシングファンだったら一発で浮かぶんですよ、
うん、
誰だっていうのが、
うん、
それがロベルト・デュラン
一発で浮かぶの？
浮かぶんです。
ロベルト・デュラン。
1980年代に活躍した、ちょっとまあ古い。
ちょっと前の人
ですね。そうそう、選手なんですけれども、
うんうん、
あのね、名試合を10試合出せって言われたら、
うん、
必ずこのロベルト・デュランが上がってくるぐらい、
うん、
いい試合ばかりやっていた。
ボクシング史上に残る試合ってことですね。
ボクシング史上最強の男の中の一人って言われていたし、ライト級では敵なしって言われてたんですよ。
ライト級な
んだ。階級があってね、うんうんうん、まあ最強って言われていて、うん
はいはい、
ただ、この石の拳を持つ男って言われているロベルト・デュランっていうのは、
うん、
ある事件、をきっかけにどんどんね、うん、堕落していくんで、それまではもう本当にチャンピオン街道まっしぐらだったし、チャンピオンも取ったのに、その事件っていうのがノーマス事件って言うんですよ。
ノーマス、
ノーマス事件って言って、これノーマストって意味なんですけど、
うん、
どんな事件かというと、
うん、
この時にね1980年代に、
うん、
まあ、ロベルト・デュランだけではなくて他にですねすごい選手がいて、それがアメリカのシュガー・レイ・レナードっていう選手なんですよ、
うん、こっちは知ってる、
こっちすごい、だって、うん、3回ぐらいしか負けてない、
うん、
1勝でものすごい選手で、5階級制覇してるんですよ、
うん、
その、シュガー・レイ・レナードっていう選手とロベルト・デュラン、うん、1980年に戦ったんです、
うん、
戦ったんですけど、なぜかロベルト・デュラン選手がですね、
うん、
8ラウンド目にノーマスって言って、
うん、
試合を放棄してリングから降りていったんです。
それは試合の途中
ってこと？途中、打ち合いしてたのに急に
いや、
もういってノーマス、ノーマスって言って降りていった。
うん、なんで？
で、ってなって、あっけに取られて。
あっちもね、
うん、
はってなるよね。
シュガーレイレレナード側からしたら、あ、俺がすごいパンチ食らわしたから、もういいって言ったのかなって。
で、要はギブアップ宣言みたいなこと。そうそう、ギブアップ
宣言だと思って嬉しがったと。
うんうん、
で、このノーマスっていうのはもうたくさんだって意味なんですよ。
うん。まあ、日本語訳すると、
うんうん。
諦めたとかって意味じゃない。もう、やめてくれって言ったらわかるんですけど、
うんうんうん、
もうたくさんだなんて言って降りていったんですよ。
もうだから本当に、もういいよってこと
だよね。もういいよって、もうたくさんだよって言って降りていったんですよ。
うん、
ただそれダメージ食らってたわけじゃないです、全然。まだやれた。なのに、急にやめてしまったんですね、試合を。投げて、棄権して降りていった。
まあ、試合放棄を取れるような感じでしょ。そうそう。
だって試合放棄なんかしたらですよ、
うん、
叩かれるの分かってるでしょ。
しかもチャンピオンレベルのね、
そうですよ。
あの、すげえ金動いてるからね。
タイトル戦でしたから。
うん、
ちなみに、この時動いてたお金1000万ドル。
あ、やっぱりそうなんだ。
1000万ドルです、
うん。
戦ったらもらえるお金がね。
うん。
うん、
ファイトマネー。
しかも、タイトル戦ですから、
うん、
ロベルト・デュランはチャンピオンだったんで、
うん、
自分がノーマスって言って降りていったら、
うん、
シュガー・レイ・レナード側にタイトルのベルトが行くわけですよ、
うん、そうだよね、う
ん、ベルトも捨てたんですよ、だから
ベルトがかかってる、うん、最重要試合を
もうたくさんだって言って降りていった、なぜ降りていったか、うん、
はいはいはい、
っていうのを今回話させていただくのと、
うん、
こういう選手ですよっていう生まれからちょっとね、
うん、
説明させていただこうかなと思っております。
まあ、だから、はいはい、キーとなる試合がそれなんだけど、
う
ん、まあ、それまでに、この人がどんな人かってこと
で、ちょっとそれをね、ご紹介させていただきます、はいはい。まずですね、ロベルト・デュランっていうのは、
うん、
アメリカ人とパナマ人の間に生まれた
ほうほう、うん、
パナマ。
そうそうそう、ハーフなんですよ。パナマなんですよ。1951年に生まれているんですけれども、うん、これ歴史に詳しい方だったらちょっとめんどくせえ家系だなってわかるんですよ。
ほうほうほう。
なぜかというと、うんうん、パナマはアメリカに侵略されてるんですね。
はいはいはい、
うんうん、
だからパナマ側からしたらアメリカ人ってもう敵なんですよ、
うん、
憎いんですよ、
はいはいはい、
そのアメリカ人とパナマ人の間に生まれた子供なんでちょっとめんどくさいんですね、で母親がパナマ人で、
うん
うん、でアメリカ人のお父さんはもうどっか行っちゃったんですね、
うんうんうん、
で、うん、お母さんは、まあ、幼いロベルト・ジュラン捨てちゃいます。
ああそういうこと、うん、母子家庭でありながら
捨てちゃいます、
子供を捨てる、
そうそう、うん、捨てちゃいます、兄弟いるんですけど捨てちゃいます、
親近感、
親近感が湧いてきた、
まあ、まあ確かにな、
で、うん、学校もまあ行ってないんで、
うん、
文字も読めません、
う
ん、
ああそうだよね、う
ん、でもちっちゃいんで、うん、どう稼いでいこうお金をってなった時に
稼ぐもないもんね、一人で生きていくのが、
だから選んだ道というのが、うん、パナマの地下にある闘技場みたいなところで、
うん、
ボクシングをやって勝ってファイトマネーを稼ぐっていう漫画みたいなことなんですよ、
そうだ、ね、
ファイトクラブ的なところで戦ってたんだ、
うん、そこで地元のコーチに目をつけてもらって、うん、お前ボクシングやれと、
うん
うん、ははは
ボクシングやったら今以上に金もらえるぞって言って、
うん、
あじゃあお願いしますって言って、
うんうん、
で勝つたび勝つたびアイスをもらえると、アイスが大好きだった。
アイス、
ファイトマネーがだからアイスだった。
ファイトマネーとアイス。
ファイトアイス。
ファイトアイスですよ。ファイトアイスもらえるわけですよ。
ファイトアイスなんだね。
もらえるわけですよ。
うん、
だから彼チャンピオンになるギリギリぐらいまで勝ったら必ずアイスを食べるなんていう験担ぎもしてたぐらいなんです。本当に。
うん、
まあまあそういう癖というかね、勝ち癖みたいな、
うん。そうそうそう、そういうのありますからね。で、まあプロデビューもして、
うん、
もう連戦連勝無敗ですよ。
まあ、相当才能があったんだろうね、うん、そもそも。
ただパナマ人なんですよ、
うん
うん、でボクシングっていうのは、まあ、今も昔もなんですけどやっぱアメリカ人のものじゃないですか、
まあまあ盛り上がってるのは大まかに言うとね、
うんうん、でだって日本で食えないって言われてますけどボクシング、
うん、
アメリカで放送されたらもうね何千万何億と入るような
試合です、うん、桁違うから、
桁違いますから、
ね、
うん、だからボクシングっていうのは今も昔もやっぱアメリカのものなんですよ、
う
ん、
そうね、まあまあ、うん、強いのはまたメキシコがいろいろいるけどね、
まあまあまあ、うん、一応まあアメリカのものなんです、
公共としてはそうだね、アメリカのものって感じだね、
そうなんですよ、うん、だから 今このままやって勝っていっても、
うん、
多分これはチャンピオン戦に行けないぞと、
うん
うん、思うわけですよ、
うん、
当時のコーチと、まあ、お金を出資しているプロモーターみたいな方がね、
うん、
だからコーチにむちゃくちゃ有名なやつをつければ、
うん、
これは強くもなれるしなおかつ、
うん、
チャンピオン戦まで軽くいけるんじゃないかと、今のね強さだったら、
うんうん、
でも思うわけですよ、
うん、
その強さっていうのが後のフェザー級王者マルセル、
うん、
あとスーパーフェザー級王者6度防衛の小林宏という方も倒してるんですよ、ロビル・デュリアンは。だから、
うん、
強さはもうすごい、
うん、
だフェザー級のもうトップでも勝てるっていう、う
ん、勝てるし、スーパーフェザーのもう後のですけど、ね、チャンピオンももう倒してるんで、
うん、
もう強さはもうすごいんですよ、あとはコネ、うん、
まあね、その、うん、本当に試合ってだけじゃなくてね、お金もね、いろいろ関わってくるからね。
で、コーチがすごければ、すごいいい試合を組めるから、強い選手とね。
うん
うん、でその時に、コーチとして付きそうになったのが、このレイ・アーセルっていう、また有名なコーチなんですよ。
うん、
彼、亡くなるまでに20人もの世界王者を作ってます。
20
人のコーチやってるんですよ。
優秀。
そう。まあ、天才なんですよ、コーチとして。
うんうんう
ん、なんですけど、一個、懸念すべき点があったと、
うん、
それがアメリカ人なんです、
はい、
その人がってこと、
うん、
コーチが
パナマ人のロベルト・デュランがアメリカ人から教えをこうっていうのは拍手も、
なるほどね、
やだっつって、
うんうんうん、
だから初めて会った時に、
まあ、屈辱みたいな感
じ、お前とは話できねえよって言って、
うん、
まあ、パナマ、まあ、スペインなんですけど、スペイン語でばっか話して、レイ・アーセルは英語ですから、アメリカ人ですから、
うん、
分からねえように会話ばっかするんですよ、コーチと、うん、
はいはいはい、
会話の中に入れてくんねえんですよ、
レイ・アーセル、折れないわけでしょ、うん、どっち、どっち、
帰れ帰れっつって、
うん
うんうん、俺はお前から教えることなんてないから、これから帰ればか野郎って言うんですよ、
うん
うん、でもコーチからしたら、プロモーターからしたら、いや組んでくんねえと、
うん、
これチャンピオン戦できないからって言うんですよ、うん、
はいはいはい、
ということで、まあ、一個問題があったと、
うん、
ただこのレイ・アーセル側にも問題があったんですよ、
うん、
というのもレイ・アーセルって、まあ、この当時はですけど18人作ってたんですよ、世界王者を、
うん、
だからすごい有名なんですけど、有名になりすぎて、
うん、
マフィアから命狙われてたんですよ、
おお、
うん、この人有名すぎていろんなところで興行を打ったりとかテレビ番組とか作ってたんですよ、ボクシングの、
うん、
勝手にね、
うん、
したら その金になるからボクシングって、うん、マフィアがお前勝手にすんなそんなことみたいな、
まあそのね仕切ってる、
そうそう
東京大体ね そういうのを仕切ってるからさ、うん、日本もヤクザ
も仕切ってるし、まあ、今はあれですけど、ね、昔なんてもっとマフィアの手がボクシングを呼んでいて、
うん、
だからお前何してんだよみたいな、うん、金稼ぎやって俺らの知らんところでって言って、うん、命狙われて追いかけ回されるんですよ、
諸場代払い的な感じだわ、そうそ
う、でお前次ボクシングで金儲けしたら殺すからなって言われるんですよ、
う
ん、だから、うん、このレイ・アーセル側もボクシングはもう俺教えらんねえからって言ってん、そんな理由があるから
関わりたくないと思う、うん、
そうそう、したらそのコーチがじゃあ一回だけロベルト・デュランの試合見に来てくれって言うんですよ、
うん、
レイ・アーセルに、
うんうん、
そしたら分かった分かった見に行くよ、まあ俺は受けないけどね殺されちゃうからって、
見に行くのはね、
う
ん、別に
ぐらい別にお金払う側だからね、
うんうんうん、
で見に行くわけですよ、
うん、
でロベルト・デュランが KO 勝ちするんですね、
うん、
そしたらレイ・アーセルが俺は無償でもいいからこいつのコーチをしたいって言い出すんですよ、
なるほどね、
こいつはマジで天才だっつって、
うんうんうん、
こいつはすげえ選手だ、
もうむき出しの才能があったんだ、
う
ん、
そうそう、うん、でコーチ側も、うん、確かに無償だったらお金儲けしてないからいいよねボランティアだったらみたいな、
ああなるほどね、
うん、だったらお金は別に発生してないからこれは言い訳になるっしょって言ってて、
うんうん、
じゃあそうしようってなって俺は無償でいいからもうこいつを強くするって言い出して、うん、もう一からもう叩き上げるんですよ、また、
うんうんうん、
強くし直す、
世界トップのコーチがじゃあもうただでやりたいと思う、う
ん、そうなんですよ、
すげえ、
う
ん、
でもう計画通り、
うん、
何試合か後に初の王者戦、
ほう
ライト級王者、その当時まあ最強って言われていたブキャナンっていう選手と戦うんですよ、
うん、
でブキャナンむちゃくちゃ強くって、
うん、
王座はまだまだ変わらないだろうって言われたんですよ
当時ね、
当時、うんうん、もう敵なし最強って言われてたんですよ、うん、ブキャナンが、うん、
はいはい、
だからまあロベルト・デュランが戦ってもね多分勝てねえだろうってもう誰もが思ってたんですよ、
うん
うん、で
下馬評は
そうで、レイ・アーセルも、
うん、
命狙われてるんですよ、お前何チャンピオン戦出てんのみたいな、コーチとして、
ああそっか、余計目立っちゃうしね、そうそうそう、
お前殺すぞって言われて、まあ、いや僕無償でやってるんで、
うんうん、
お金もらってないですって言いながら裏からもらってんだろうって言われたんですけど、うんうん、本当にもらってないんですって言って、
うんうん、
でここちょっと賭けしませんかって言うんですよ、マフィアに、レイ・アーセルは、
あ、自ら、
うん、もしこの試合勝ったら俺を見逃してくれって、
うん、
負けたら俺殺していいよって言うんですよ、
うわすごいね、命がけの賭け、まさにギャンブルだ、
ただこっちには得ないじゃないですか、こっちっていうか俺マフィアがなっちゃったけど
、
ね、得ないじゃないですか
その
時に言ったレイ・アーセルの一言かっこいいんですよ、
うん、
全財産ロベルト・デュラーにかけてくれって言うんですよ、
うん、
そ
したら賭けボクシングで大金持ちになれるぞお前って言うんですよ、
うん、
お前むちゃくちゃ言うなこいつって思って、うんうん、分かったじゃあ一試合だけ見逃してやらっつって、
うん、
お金かけるんですよロベルト・デュランに、
うんうん、
したら初回からロベルト・デュランがブキャナンからダウン取ります、
うんうんうん、
最強って言われてるのにダウン取る、うん、そっからもうボコボコにしまくって、
うん、
13回 KO、ロベルト・デュランが新王者です、うんうん、
マジ
で、レイ・アーセルも命をまあ助けられて、うん、なおかつボクシングでお金儲けしていいという許可をもらう、
うん、
はい、
マフィアも多分相当かけてただろうしね、うん、
レイ・アーセルがね、
そうかったっていう、
うん、そんな感じなんですよ、ここまで聞いてどうですか話、ちょっと面白いでしょ、
面白い、
うんうん、
ね、
そういうのやっていいんだ、
ね、すごい成り上がりじゃないけど、
うん、そうです、だってもともとが捨てられた子供ですからね、
うん、
そこからスカウトされてどんどんどんどん勝ち上がっていくっていうような、
本当に分かりやすく伝記になりそうな、
いや、ね、
そうなんですよ、その、ね、人生だね、
うん
うん
うん、
でチャンピオンになったらね、結構なんていうんですかね、地方の子らってなんかみんなからすごいすごいって言われて堕落していくんですけど、いやマジマジ、
うん、結構ありがちなんですよ、言ってるから
ありがちなんですよ、
あるんだ、
う
ん、
ありがちありがち、もうこのボクシングじゃなくても他のスポーツでも一回王者になったら調子乗っちゃってもう練習しませんよってなって負けていくみたいな結構あるんですよ、
はいはいはい、
ロベルト・デュランはもっと練習して、
はい、
うん、連戦連勝、そっからも
結構じゃあストイックなタイプだったのかな、
そうそうそう、そっから10連続 KO、
うん、
11回防衛、
うん、
でその、うん、中にはガッツ石松もいました、うん、ガッツさん曰くロベルト・デュランほど強いやつはいねえっていうぐらい強かったらしいです当時、
ガッツさんもだってチャンピオンでしょ、
そうそうそうそう、相当強いですから、でもそのガッツさんも、
うん、
いやロベルト・デュランレベル違えとむちゃくちゃ強いっていうぐらいなんですよ、そんぐらい強かった当時で、なおかつパナマというところに、まあ、母国愛を感じていてね、ロベルト・デュランは当時10万ドルパナマに使ってます、1000万円ですね、
どういうこと使ってるっていうのは、
だからボロボロなんで
ああだからこれでよくしてくださいよみたいな、う
ん、スラムとかなんで
お金使う、寄付みたいな感じか、
寄付していって使うんですよ、
うんうん、
でその時にはもう子供もたくさんできて、
うん
うん、ちなみになんですけど息子4人にロベルト・デュランっていう名前つけてます。自分と同じ、
えジュニアだ、
うんうん、で孫にもロベルト・デュランっていう名前つけてます。自分大好き。要は
まあまああるんだけどね、
貧しい人間がのし上がっていくような子供になってほしいということで自分の名前をつけたらしいんですけど、うん、
なるほど、
うん、そうそうそうそう。でその当時なんですけど、あのパナマ運河というところがアメリカの持ち物になったんですよ。パナマでついてるのに、
うんうんうん、
78年の話なんですけれども、うん、で78年にちょうどこの王者になった時にパナマ運河を返還しますってアメリカが言ったんですよ、
うん、
そしたらもう大喜び、
うん、
パナマの人たち
ね、うん、運河を返してもらえるんだって、
うん、
なおかつ王者になったからこいつもね、あのロベルト・デュランもすごいぞってなって、
うん、
もういいことばっかりじゃないかって言って、
うん、
ただまあ返還するのは99年78年から21年後も約20年後なんですよ、
う
ん、まあでも嬉しいじゃないですか、返してもらえるのはね、
うん、
やったぞって言ってたんですよ。そしたら1980年それから2年後なんですけれども、シュガー・レイ・レナード、
うん、
天才、
うん、
シュガー・レイ・レナードと戦おうっていう話が持ち上がるんですよ、
うん、
でシュガー・レイ・レナードはアメリカ人で最強って言われてる、うん、当時選手で若くて、
うん、
天才って言われていて、そのボクサー戦うんですよ。だから、うん、もうアメリカ VS パナマの代理戦争って言われたぐらい盛り上がってたんですって、
はいはい、
うん、最近であのパッキャオとかとぐらいの盛り上がりってこと、
めちゃくちゃ盛り上がったんですって、
うん、
で、まあ、アメリカの天才若いボクサーシュガー・レイ・レナード VS、うん、まあ、この時はもう30近いんですけど、ロベルト・デュラン29とかかな、
うん、
ちょっと年いってるけれども当時最強って言われてますから戦うってなったんですよ。代理戦争だってなって、でそのロベルト・デュランは若いからシュガー・レイ・レナード、うん、むちゃくちゃバカにするんですよ、
うん、
坊ちゃんが来たぜみたいな、
う
ん、ガキじゃねえかみたいな、うん、あのシュガーを消してノンシュガーにしてやろうかっつって、
うん、
全然ウケねえじゃん。おいロベルト・デュラン全然ウケねえじゃねえかよ。
ロベルト・デュランそっちで別に食ってないからね。
シュガーを消してノンシュガーにしてやるぜ。
全然うまくねえもん。
全然ウケねえ。
全然大したことない。
ロベルト・デュラン全然ウケないよ。だったんです。まあこんなこと言ってたんです
けど、多分当時もウケてないと思うしね。
で、あのレナードどういう戦い方か、これスピードです、
うん、
うっちゃ逃げうっちゃ逃げするんですよ。
ああ。
うっちゃ逃げうっちゃ逃げ、そうなんです、
うん、
で、対するロバート・デュランももう向かっていってボコボコですね、インファイター、
うん
うん、なんですよ。で戦うと、
うん、
でやっぱ若いし、
うん、
強いしシュガー・レイ・レナードがもう圧勝するだろうなって言われてたんですよ、
うん
うん、ただですねこれずっと15回まで決着つかず、
うん、
判定に持ち込みになります、
うん、
1人目の審判、147対147ドロー、
うん、
2人目145対144ロベルト・デュラン、
うん、
3人目146対144ロベルト・デュラン、
うん、
結果ロベルト・デュランが
勝った。
そう、
うん、
ライト級と当時レイシュガー、まあ、シュガー・レイ・レナーと思ってたウェルター級のベルト取ってここで、
うん、
だからライト級とウェルター級の2階級王者になります。ここで、
うん、
2階級です、
うんうん、
取るんですよ、
うん、
チャンピオンベルト取ってね。でこれでむちゃむちゃ盛り上がったんですよ。パナマがアメリカを倒したっつって、
うん、まあそうだよね。
そうそう、むちゃくちゃ盛り上がって時の大統領が、
うん、
あの大統領専用機で帰国していいよっつって、ロベルト・デュランを専用機で帰国させ
る、
超ビップ対応だね。
超ビップ対応、なおかつ、うん、勝った日をデュランの日として祝日にしようぜって言い出してマジで祝日になりました当時。後日廃止になってるんですけど、
うん、
なおかつですよ、
うん、
この試合を見たマイク・タイソンが、うん、俺はボクシングしたいってこれで志すという、それほどすごい盛り上がった試合だったんですよ。だからそれこの試合がなかったらマイク・タイソンもしかしたらボクサーになってなかったかもしれない、
うんう
ん、
確かに
死んでるかもね、なんかスラムとかで、ね、
そうですよ、むっちゃいじめられてるかもしれない、うん、ずっとっていうぐらい、うん、まあすごい試合だったんですよ、
うん、
でシュガー・レイ・レナードは僕はもう引退しますって言い出したんですね、
うん、
むちゃくちゃ若いのに、
うん
うん、実力もあるのにすごいショックで、
はいはいはい、
うん、で挑発されて自分から戦いに行って、
うん、
いつもの、まあ、ヒットアンダーウェイっていう戦い方を忘れていたから、それをちゃんと、もう身に染みさせるぐらいむちゃくちゃ練習させて、どんだけ挑発されても受けないように、
うん、
もう氷の心を持とうってむっちゃ練習して、
うん、
再戦したいって言い出すんですよ、
うん、
復帰して、
うん、
そしたらその5ヶ月後、
ね、再戦
します、
うんうん、
負けられないっていう理由があったんです、
うん、
あのシュガー・レイ・レナードは、
うん、
シュガー・レイ・レナードって実は本名がレイ・チャールズ・レナードって言うんですよ、
うん、
お母さんがレイ・チャールズ大好きで、うん、レイ・チャールズ・レナードっていう名前つけたんですよ、
うん、
はいはいはい。
で本人も大好きだったレイ・チャールズが、うんうんうん、そのレイ・チャールズが実はリングまで来てくれて、
え、
うん、あのアメリカ・ザ・ビューティフルっていう曲を歌ってくれてたんですよ、
うん
うん、歌手だよね。
そうそうそうそう。だから絶対負けらんないんですよ。
うん。
うん、なおかつ歌だった後に一言レイチャールズがシュガーレイレナードに耳打ちするんですよ。
うん。
キックアスって言うんですよ。
うん。
これが勝て素晴らしいぞ、うん、お前はって意味。
やっちやっちまえみたいな、ね、
やっちまえみたいな意味なんですよ。
うん、
だから負けらんないと。
うん。
しかもあのベルトもかかってるし自分が持っていたベルト奪われてるから5ヶ月前に。
はいはい。
うん。だからこれはもうアメリカとパナマとかじゃなくてもうシュガーレイナードからしたらもう本人対本人の戦いだと、負けらんねこれはっつって戦うんですよ、
うんう
ん、ただなぜか分かんないですけどロベルト・デュランむちゃくちゃ調子悪いんですよ、
うんうん、そもそも
なんだこいつっつって戦っても前みたいな気迫がないんですよ、
うん、
そしたら8ラウンド目でまさか最初に言ったあの言葉ですよ、
うん、
ノーマスもうたくさんだって言い出したっていう、
うん、
でもういもういもういってなったんですけど、
うん、
その当時の動画が今残ってるんで、それをちょっと見てください。
へえー、すげえ。
というのはまあね、あの動画だったんでどうですか？残ってるんです当時のやつが。
うん、
すごい。あんな、まあ、こんな終わり方、
うん
うん。
結構ちゃんと試合したでしょ。う
ん、なんかさ、もっとさ、ボッコボコにやられてて、鼻血出まくって顔腫らしながら、うん、もう無理無理っていう。うん、終わり方じゃないじゃん、
う
ん、もう、
そう
全然さっきまで、
そうそう、お互いまだまだね、
結構いいパンチ入れてたっていう状態だった
から
ね。
そうそうそうそう、いい試合してんのに急にノーマスもうたくさんだって言い出したっていう、う
ん、あっちも分かってなかったもんね、
うん、ええ何
何っていう感じ
で急に終わったけど、ま
あ、結構殴ってたけど、
そうそう、
ね、
で審判がノーマスという言葉を聞き入れて、
うん、
あこれも終わり終わりっていうことで終えてんですよ
ね、
うん、
うん、ですぐリングから降りていってんですよ、
うん、
ロベルト・デュランは、うん、えなんでっていう、
うん、
意味わかんない
ですよ、
ね、これが意味わかんないですよね。
全然戦える感あったね、
うん
うん、
一応彼があの試合の後にこんなこと言ってます、
うん、
5ラウンド目からお腹が痛かった、下剤飲んでたし、
うん、
腹痛いから腹痛が理由だったっていう、
うん、
言ってんですよ。
うんうんうん、
いやそれはもう本人しか言ってないんで分かんないです、
うんうん、事実かどうかもね、
うん、でそんなことが理由だって言うから、
うん、
あのボクシングコミッションがこれは不満足な試合だということで罰金、
うん、
$7,500、
はいはいはい、
払えって言って、で1000万ドルもファイトマネー返せって言うんですけど、
うん、
でプロモーターも払ってるから、
うん、
もうどうしようもないっつって、
うん、
それはもう回収できないけれども、まあ、罰金$7,500ドルはじゃあ払えよってなって払ったんですよ、
うん、まあでも協会はね、うん、すごい怒りそうだよね、こういうの。
そうそうそう、うん、理由がわからないんです。だから、
う
ん、本当に本人は、
まあ、でもそれが理由なんでしょ一応、
うん、8ラウンド目でいやもうたくさんだって言ってますけど、
うん、
えってなってるんですよ。
そもそもお腹痛いのにボディ殴られるようなとこ出てくるのが、
うん、まあまあね、
そう
すげえなって思うけどな。
で
そんなことある、まあ、
アメリカから逃げたということで、
うん、
あのロベルト・デュラン家に帰る時とか、まあ、普段
うん、
むちゃくちゃ叩かれます。パナマ人に負け犬だお前はみたいな、嫌がってみたいな、
あ、まあ、試合を負け方がね、
うん、試合やって普通に負け犬だまだいいと、
うん、
てめえ逃げやがってこの野郎っつって、うん、めっちゃ叩かれるんですよ、
うん、
負け犬だっ
つって、まだやれたじゃねえかみたいなね、うん、
しかもパナマ運河が取り返せるかもしんないってあったじゃないですか、
うん、
負けたすぐ後に返さないって言い出しますアメリカは。だからいろいろ国もね、マイナス方向に行くし自分自身もマイナス方向になっていくと、
うん、
でなおかつすごい有名な将軍も亡くなるんですねその時に、
うん、
だからもうパナマがもうほんまに国を挙げてちょっと葬式を挙げたりとかしたんですよ、
うん
うん、しかも負けてるし、で俺も引退するよって言ったんですよ、しかもロベルト・デュランはもう俺はいいしないっつって、
うん、
謎を持ったまま引退しようとしたんですよ、
うん、
うん、したらそのパナマがいろいろ悪い方向っていくから俺が元気づけるしかねえと、俺は負け犬だ今確かにみたいな、これ頑張るしかねえっていうことでまたあのプロボクシングの世界に入るんですけど、
うん、
まあそんなやつ、
うん、
チャンピオン戦出れないです、どんだけ強くったって、どんだけ鍛え上げたって、
まあまあそのね、うん、前科があるみたいな
ものだからね、そう前科があるからね、
はいはい、
であのレイ・アーセルにもう一度俺のコーチしてくれって言うんですけど断られます、
うん、今度自分から言ったのに、
うん、もうやだよっつって、
うん、
年いってるし、
うん、
ちょっとお前も難しいんじゃないかもみたいな、
うん、
って言うんですよレイ・アーセル、その時に80歳ぐらいかな、
う
わー、すげえな、
うん、70か80ぐらいレアセルは。でも無理ですよって言うんですよ、うん、でその後も戦うんですけどやっぱ負け続くんですよ、そんな感じでね、うん、なんですけれどもなぜか急にチャンピオン戦が決まるんですよ、
うん
うん、デビー・ムーアっていう24歳当時最強って言われてるまた若手のチャンピオンです、
うん、
はいはい、
シュガー・レイ・レナードみたいな感じのやつが来るんですよ、
うん、
天才って言われてるやつがいるんです、うん、でなぜこのマッチメイクが決まったかっていうと、あんな変な逃げ方したやつを若いやつにボコボコにされるところ見たいっつって
公開処刑みたいな、そう、
はいはいはい、
が見たいって言って、
うん、
でその口添えをしてくれたのがレイ・アーセルなんですよ。
へえ、
うん、もう一回チャンピオン戦出してくんねえかと、じゃあ上がって一回だけやろうみたいな感じでまたやるわけです。デビー・ムーアで戦うわけなんですよ。その時はデビー・ムーア24歳でデュラン32歳です、
うん、
戦う日誕生日なんですよ、
うん、
タイトル戦、
うん、
でまあこれはデビー・ムーア勝つだろうなって思ってるんですよ。
誰が？
みんな、
みんなが、
みんなが、うん、で32歳の誕生日、なおかつレナード、
うん、
もう引退してるんですけどこの時、
うんうん、
解説側に回ってるんですよ、
うん、
引退して、だから、はいはいはい、自分が落ちたあの日、試合落ちたあの日の、うん、もう要は当事者たちがいるわけです、そこに、
ね、集まってる、
うん、集まってるんです、うん、なおかつ会場を見渡すとレイ・アーセルを見に来てるんです、
うんうん、
だからみんな揃ってるんです、あの日の、うん、
事件
の日のやつが、
ね、
したらロベルト・デュランは奮起して倒します、
うん、
しかも、
うん、
8ラウンド KO、
うん、
自分がもう無理だよって言ったノーマスって言った8ラウンドと同じラウンドで KO するんですよ。
へえ、
うん、TKO タオル投入されたと、
うん、
ということで3階級目のチャンピオンになります。これジュニアミドル級なんですけど、だいぶまあ、うん、階級違うんですけど、うん、それも体重合わせていて自分から
うん、
うん、ということでチャンピオンになります、
うん、
でそれから6年後38歳、もう年齢結構いってるんですけど、次4階級王者、
うん、まだやってたんだ、
元気で。そうなんですよ、
うん、
でちなみになんですけどレナード50歳までやります。
独身です。へえ、結構、いや、ありえないレベルじゃない、50歳でいいのかな、うん、50
歳まで続けてます。やめた理由というのが2002年に交通事故で重傷を負ったから。
うん、
交通事故がなかったと続けてたんですよ。
ボクシングの腕とかじゃなくて、
うん、そうなんです。で最近あるドキュメンタリーの番組がアメリカで流れたんです、
うん、
その番組っていうのがレナードとデュランを合わせて、あの日何が起こったかっていうのを本当に話し合わないかっていう番組だったんです。それが、あの日謎のままになってるけど、それを謎をもうちゃんと明かして番組出そうじゃないかと、
みんなに
知ってもらおうじゃないかと、うん、なったわけですよ。で、あの日なんでノーマスなんて言って逃げたんだって聞くんですよ。
はいはいはい。
したらこう答えるわけです、うん、俺言ってねえよって
え
とぼけた。どういうこと。
いや俺そんなこと言ってねえよって、
うん、
レフリーが聞き間違えたんだと思うよって、
うん、
俺そんなこと言ってねえっつって、
うん、
じゃあなんて言ったのって、いや俺腹痛いっつったんだよっつって、
うん、
まさかの、
うん、
レフリーの聞き間違えって
マジ
ノーマス事件っつって、うん、あんなに、
うん、
もう1980年からですよ、ずっと叩かれ続けたのに、
うん、
まさかの聞き間違えっていう。
でもどういうこと。その
自分も否定しなかった。
うんうん、
腹痛いからね。
ほんま言ったんだろうけど、
うん、
もしかしたら言ってねえよって言ってんのかもしんないし、
とぼ
けてんのかもしんないし、うん、
でもマジで腹痛かったとして、
うん、
レフリーにじゃあ言って、うん、ストップしようとしたってことかな。
いやもうリング降りようとしてないです、普通にもう危険。
うーん、うん、
だからうんこしに行ってたんですよ
ってことだよね。
マジで
それ以外ないよね。だって
下剤飲んで、
うん、
だから単に
クソしょうもない。
そうなんですよ。結果だから
理由だった
んです、もうたくさんだって、
うん、
もううんこしたいからもうたくさんだって言った
ボクシングやってられねえと、
う
ん、
そうそう、
なるほど、
尿意とかがもうたくさんだ、
うん、
たくさんあるよって意味、
そっちだね。便意に負けた
んだ。便意に負けたんです。
彼は
ロベルト・デュラン、今はむっちゃ仲いいっす、レナード
と。ああなるほど、ね、う
ん、むっちゃ仲いいんですけど、まあ一応
何それ
この
本当 当にそれ、
マジ
それで納得できんのみんな
事件だって。ノーマス事件があった時はレナードも叩かれたんです。実は
なんで、
いやこれヤホチョウじゃねえか
って、ああ俺もそれ思って、うん、最初に
叩かれたんですよ、
ヤホチョウかなって、
うん、だけれどもヤホチョウじゃないと、普通にあの腹壊しただけというのも、
うん、
彼1試合目にね、レナードとの1戦目にチャンピオンベルト取って、うん、2本持つわけですよ、タイトルをね、うんうんうん、2階級制覇ですよ。そしたらパナマで王様って言われ出すんですって、
うん、
パナマの王様って言って、
はいはい、
で毎日毎日パーティーやってて、
うん、
むちゃくちゃ太って、
あ、うん、
でそれを急に減量させたから、
うん、
もうむちゃくちゃ下剤とか使って、
うん、うんこむっちゃ
して
、
そうそうそうそう、うん、だからずっとお腹壊したんですって。
なるほどね、
うん、そうなんだ。
当時振り返るとむちゃくちゃ太ってたって言ってましたもん。
うん
うん、それを無理な減量したからお腹壊してて、マジでもうトイレからもうね出られないぐらいずっとうんこしたかったらしくて、
うん、じゃあその状態でよく戦ったなってことだけど、
まあ、そうです
ね、8ラウンド、
うん、そうなんですよ。だからうんこ野郎なんですね、ルベルト・デュランって。最強だけれども
最強のうんこ野郎
だ、最強のうんこ野郎なんです。
約30分間戦って、
うん、
もう限界っていう時に、
そうそうそうそうそう、
もういいもういいって、
もういいもう、うんこしたいうんこしたい俺。
まあ言うけどな、
ごめん
俺がその立場でも、
うん、そうなんです、うん、
漏らす方が多分バッシングえぐいと思うからね、うん、ま
あ、
ね。
でちなみにあのレナードとデュラン、
うんうん、
あの戦ってるんですよ、また
あまたやってんだ、
3戦目、うん、3戦目やってます、うん、その時はレナードが勝ってます、
判定。じゃあもう普通に勝ってんだ。
そうそうそうそう、うん、だから2勝1敗ですね、レナード側からしたら、判定負けしてるんですけど、まあそんな感じで一応まあ仲いいんですって、うん、でシュガーレイ・レナードははっきり3回しか負けてなくて、
うん、
全盛期は1回しか負けてないんですよ、
うん、
その1回がロベルト・デュランなんですね、
う
ん、あとはもう年いってからとかなんですよ、うんはいはいはい、だからまあそれを見てもやっぱりロベルト・デュランっていうのはむちゃくちゃ強かったんじゃないかっていう、
うん、
うん、記録にも記憶にも残ってるっていう選手なんですよ。
うん、
だって4階級制覇ですからね。
まあでもそのさ、うん、何年か越しにさ、うん、ドキュメント撮ってたテレビ局もさ、うん、
びっくりですよ。
オチがそれかよって思っただろうね、うん、
言ってねえって
なんじゃそりゃだよな、
これ
なんかものすごい事件のさ、うん、裏側のさ、マフィアに脅されてたとかさ、なんかいろいろあんのかなと思ってたんだよ。
いろいろあると思うんですよ。違います、うんこです。
陰謀的な話かなと思ってたら、
うん、違う違う、うんこうんこうんこしたかったんです彼。
だから彼言ってるの正しかったってことじゃん。お腹痛いって、ね、
そうです、お腹痛いっていう、まあ、ちなみになんですけど、
すげくだらね
え、レイ・アーセル、
うん、
トレーナーですよ、
うん、
その後トレーナーとして初のボクシング殿堂入り、22を世界王者に、うん、なおかつ重傷を試合中に負った選手は一人もいません。
う
だからすごいいいコーチングだったと、天才的な
技術がうまかったのかな、うん、そうですね。じゃあ
で、ロベルト・デュラン、ちなみになんですけれども、うん、引退して7年後2009年、パナマ市内の競技場がロベルト・デュラン・アリーナというふうに名前を変えてます。パナマの中でやっぱ英雄ですね。
まだ英雄なんだ、
う
ん、
英雄です。まあすごい英雄ですよそれはね、うん、パナマを盛り上げたということ でなおかつちゃんと1999年にパナマ運河も返してもらってるんで、
うん、
まあ、国的にも、うん、上がっているし、うん、選手としてもね、
まだ
上が
っていってるし、ヒーローではあり続けてるんだね、今もじゃあ、
うんうんうんうん、
っていうような、まあ、あの選手の話でした。
へえ面白い、うん、
全然ちげえわ俺が求めたオチと、
まさかのね、うん、あの原因がうんこだった、トイレに行きたかったという、ねはい、下剤を飲んでたんだよ。
まあ、まあそういう感じな、うん、そう言われてみると動画もそう見えてくるわ、うん、
彼曰く8ラウンド目でノーマスって言ってるんですけど、
うん、
5ラウンド目ぐらいからきつかったって言ってます、
うん、そりゃそうだ、
5ラウンド目ぐらいから
もうマジでよくやったと思うよ、
お腹むちゃくちゃ痛くって、
うん
う
ん、
もう本当に無理っすって言ってたんです
いやーすごい
ね、
お腹には負けちゃう。
それから ねボクシング界にトイレタイムを取り入れるとかね、 あったらすごいね、ボクシング強化いいなと思う。
やっぱあの、でもレイ・アーセルっていうコーチがすごいっていう話一個していいですか、
うん
うん、ロベルト・デュランがね、まあ、一応あの3分間やってで1分間休憩入るじゃないですか、
うん、
で1分休憩終わって、まあ、次のラウンドで出るじゃないですか、その時に絶対に髪をセットするんです、うんうん、
あの
ロベルト・デュランの、
デュランの、
うん、
まあ乱れるもんね。
そうそうそうそう、うん、なぜかというとこっちは全然そんな、はいはいはい、これ食らってないよと、
うん、
うん、
髪整える余裕あるぜ
平気だよっていうのを相手に見せる、まあ、精神的なね、
うん、
だって攻撃だったっていうのをやってるんですよ。だそういう風な、まあ、あの作戦を練れるぐらいやっぱ天才だったっていう風に言われてますね。まずコーチで初めてですからね、
うん、そのコーチのね話も面白そうだ
もんね。そうそう天才って言われてます、うん、一応ね。
確かに
というのはまあまあ今回僕が話させてもらったあの石の拳を持つ男ロベルト・デュランのお話でした。以上です。
でも一個気になったんだけどさ、
以上ですって言ったんだけどな、
はいはい、どうぞどうぞ
どうぞ。
ロベルト・デュラン、
はいはい、
息子たちに自分の名前
を、ロベルト・デュラン、そうそうそうそう、
郵便物大変だよね。
まあまあね、
うん、そこ
だから丸一丸一書くんじゃないですか
ね。それずっと思っててさ、
うんうん、あ郵便物ね。まあでも内容で判断するとかかな。
ちなみにですけど、うん、イリシェル・デュランっていう娘がいるんですけど、
うん、
プロボクサーっす。
え、
うん、
女子の
娘も、
すごいね。
うん、
サラブレッドじゃん。
そんなに強くはないですけど。
ああそうなんだ、はい、
一応ね。
へえ、うん、いやでも面白い
気になったところは郵便物とはねマジでそこかって思ったわ。
いやいや、うん、
全然油断してた。
言っときますけど絶対カットしますからね
終わりっつってるからね、もう
終わりって俺言ってるからもう、ね、一応ですけど伝えとこうと思う、はいはい、絶対僕カットする
んで、ね、はいはい、
はい、
了解です、
はい、以上です。
残念だな、
はい、ありがとうございました。
よっしゃ